はい、こんばんは、遠藤です。大丈夫かな、音。ウェブマスターのまったり30分のお時間でございます。音声大丈夫ですかね。なんか大丈夫かな。あ、千田さんこんばんは、今日もありがとうございます。この配信はですね、ウェブマスターの手帳の YouTube チャンネル、Facebook ページ、それから Twitter、あとは LinkedIn、LinkedIn は私 の, あの個人のアカウントですね、この4つで同時配信をしております。で、配信が終わった後はそれぞれ、動画が残ります。あとは、音声のみですね、ポッドキャスト配信もしております。Google ポッドキャスト、Apple ポッドキャスト、Amazon ポッドキャスト、Spotify などなどで配信をしておりますので、気になる方は Webmaster のまったり30分で検索をしていただければと思います。さあさあさあ、大丈夫そうですかね。 Facebook 大丈夫そうですね。 YouTube も大丈夫そう。Twitter も大丈夫そう。リンクトインも大丈夫そうですね。大丈夫か。うん、大丈夫そうですね。はい、ではやっていきましょう。よろしくお願いいたします。今日の話題なんですけど、一つ目は、まあ、前にもねちょっと話をしたんですが、Wix のあのマイアプリ by Wix っていう、新しいサービスというかの話と、あとは、高齢者がターゲット層の時の注意点っていう、自分たちのその商品商材サービスがのターゲット層、まあ、お客さんが、年配の方というか高齢者の場合にのなんかまあ注意点というか、私がやってて気をつけているところみたいなのをちょっとお話ししようかなと思っております。で、今日一つ目の話題のその Wix マイアプリ by Wix って、昨日かな、昨日おとといかな、ウェブマスターの手帳の方で Wix のね中の住田さんと真島さんで、まあ、お二人にお話を聞いた時の伺って、いろいろお話を伺って、のその時の記事で第2弾ということでね、このマイアプリ by Wix の記事が公開になったんですけども、まあ、あのインタビュー記事って、まあ、実際どれくらいだったかな、今1時間半ちょっと前、1時間半ぐらい、2時間くらいだったかな、なんかまあお話をして、それをこうパートごとに、テーマごとに、僕が編集をして記事にしてさせていただいてるんですけど、で、まあ、この雑談配信を聞いてくださってる方はですね、よくご存知のとおり、僕はその、中小零細企業というか、中小企業とか小さい規模の場合に、そのアプリ、モバイルアプリを作ることに僕は結構懐疑的な人間なんですね。懐疑的に、思ってると、まあ、前もね何回も話してると思うんですけど、例えばまあクライアントの例えば EC とか、でも結構多いんですよ。アプリ作りませんかと、モバイルアプリ作りませんかみたいな、まあ、営業があったりして、で、まあ、僕が話を聞いたりとかすることもあるんですけど、その中でなんか、あ、それだったら確かに、モバイルアプリ、まあ、アプリを作る、でそれを使うのが利益がありそうだねっていうか、メリットがあるね、意味があるかなっていうふうに思うことがあんまりない、あんまりというか今のところほぼほぼなくて、でもこうですよねとか、こういう風にしたらいいんじゃないですかねとか、こういうので十分こと足りますよねみたいな話をすると、結構その返しが弱くなっちゃうみたいなことが多くてですね。で、まあその今回はその Wix の方にもそのインタビューの時にもそういう話をしたんですけど、で、まあ で、ウィックスのお二人もやっぱりまあその認識というか、やっぱり、アプリが必要な場面、必要な場面というか、アプリがフィットする場面っていうのがやっぱあると。で、その全員が全員アプリを作るが、あ、なんていうかね、アプリを作ることがフィットするわけではないっていうような話をされてて、で、Wix 的にはそのファンをよりエンゲージメントを強めるとか、すでにもうファンがいて、そのファンの人たちよりもっとこう関係を築きたいとかっていうような場合ですね。あとはその EC であれば新顧客の人たちよりもやっぱりリピートのお客さんの方が多いとかっていうような場合に、やっぱり有効なんだっていうような話をされて、僕はそうすごく納得をしたんですよ。腹落ちをして、確かにっていう、それはそうだっていうふうに思って。で、やっぱり自分自身もそうなんですけど、で、前にね、そのウェブマスターの手帳でも記事書いてるんですよ。そのもうアプリを作ること意味ないんじゃないみたいなの書いてて、で、その時にも、僕がね、お金をかけずに調べられるような手段でいろいろこうアンケートを取ったりとか、ツイッターのアンケートとかじゃなくてですね、名前どう忘れしちゃいましたけど、そういう消費者にいろいろアンケートができる質問投稿して、それにいろんな人が、匿名で返答してくれるっていうような使った時も、やっぱりそのアプリを導入する、アプリをインストールする理由がほぼほぼですね、9割方はやっぱり、クーポンがもらえるとか、なんかそういうことなんです。だと、じゃあ、これって SNS でもそうじゃないですか。SNS で何かキャンペーンをやりますって、最近ね、あんまりなくなりましたけど、やっぱりみんな意味がないっていうのに気づいたんだと思うんですけど、やるところ少なくなりましたけど、その、クーポンプレゼントする、で、その代わりにアカウントフォローしてねとかっていうのと、そのアプリを、インストールしてください、インストールしてくれると、クーポンがもらえますよみたいなので、根本同じじゃないですかね、元は。で、それをやっても継続しないんですよ。当たり前なんですけど、そんなの当然で、だってそれインストールする理由がクーポンをもらうためなんで、クーポンがもらい続けられるんだったら、そのアプリを、インストールして毎回使うってことあるかもしれないんですけどね、っていう、それは使われなくなりますよねっていう話です。あ、千田さん、モバイルアプリは、高額ですか。ですね、おそらく Wix の話だと思うんですけど、 Wix だと今いくらか、1万円、いろいろですね、キャンペーンとかもあって、1万円台から2万円ぐらいだったと思います。去年の年末お話を伺ったのが去年の年末なんですけど、その時で、でもね、その時が2021年末、3月31日までのなんか特別キャンペーンみたいなのやってて、すごく安かったんですけど、それでも2万円とか2万5000円とか月額ですよ、それぐらいだったと思います。で、一応もその Wix のマイアプリの注意点としては、これちょっとネックかなと思うんですけど、 Wix でウェブサイトを作ってる人じゃないと作れないんですよっていうのが、なんかやっぱりその、Google とか Apple にそのアプリの、申請を出して、アプリストアからこうダウンロードできるようにするために、なんかこうウェブサイトの紐付けとかが必要らしいんですよね。で、それをするためにもウェブサイトが必要だと。で、Wix っていうのは簡単にウェブサイトを作れる、他にもいろんなサービスが Wix って実はあるんだっていうのを知ったんですけど、そのウェブサイトなんで、そのウェブサイトのあれですね、モバイルアプリっていう感じですね。ただいろいろできる、モバイルアプリとしていろいろこう Wix でウェブサイトを作るように、いろいろアプリを作ることができる。ただなんかその Google とか Apple のその規約みたいなのに沿わなきゃいけないので、 オンラインの予約がオンラインサービスの予約受付ができない、なんかその規約に引っかかっちゃうらしい。だからまあ対面で何か例えばね、整骨院とか整体とかの、予約とかは別に問題ないんですよね。ただそれをオンラインスクールとかオンラインコンサルティングとかっていうのは規約に引っかかっちゃうからできないとかっていうような、まあ Google と、Google? Android の、Android のアプリと iOS のアプリの2つをのそのアプリストアとして、出すためにその規約を守らなきゃいけないっていうので、ちょっといろいろあるみたいですけど、 Wix としてはその Wix のウェブサイトを使っている人であれば月額1万円から2万円ぐらいでできると。だから年間でも24万ですから、今までのなんかそのね、アプリオリジナルで開発しますみたいなのから考えたらめちゃめちゃ安いと思うんですよね。多分この正式にそのモバイルアプリを どっかね、そういう制作開発会社に依頼をして作ってもらったことはないんで、どれぐらいかかるのか分かんないですけど、具体的にね。で、まあ、それは多分作るものとか作る内容によってまた、まあ、ウェブサイトと同じように変わるんだと思うんですけど、それでもね、多分25万とかでは作れないんじゃないかなと思います。まあ、そんな感じですね。あ、で、話を戻すとどこまで話したっけ？まあまあまあ、そのアプリを、あれですね、インストールする理由っていうので、まあ、クーポンがあって話ですよね。で、その僕自身も例えばよく、利用する薬局とか、そうですね、まあ、薬局が多いかな。 あと例えば松屋とかのアプリを入れてるんですよ。でもじゃあその薬局に行った時にアプリ、ポイントお持ちですか、カードお持ちですかとかっていう時にいちいちスマートフォン出してアプリ開いてってめんどくさすぎてやらないんですよ結局。でそこまでしてポイントも別に欲しくないし、めんどくさいし、だって会計すらですよ、会計すらもう僕はアプローチでピッてやって済ませて快適ってもう思ってる。でも財布を出してお金を払うなんかもうとてもじゃないけど戻れないような人間になっちゃってる自分が、スマートフォンをわざわざ出してアプリを探してアプリを開いてピッて出すかっていうと、まあそれはちょっともうないですね。うん、でっていうのもありますし、でやっぱりアプリをが必要な場面っていうのはやっぱり日常的に、でしかも定期的に何か使うものだと思うんですよ。だから今話したような、僕はよく整体にね行ったりするんですけど、じゃあその整体の予約を取るのに、まあ、いちいちその整体のウェブサイトに行って予約ページを開いてね、なんかログインして自分の予約状況を確認してとかっていうんでも、まあ、いいんですよ、いいんですけど、どうせだったらもうアプリとかでもうすぐパパッと予約ができたり、予約の確認いつだっけって確認ができたりとかね、もしかしたらそのアプリの中で、ポイントがたまるとかっていうのまで全部できちゃってくれてると、それはそれで利便性があると。とかあとはあれですね、そのよく買い物をする、まあ、だから Amazon のアプリなんかそうですよね。スマホでやっぱり Amazon のアプリ、スマホの時は Amazon のアプリを使って注文をするんですよね。 Amazon 見るとき、わざわざ例えば Chrome とか Safari とかっていうブラウザアプリを立ち上げて、そっから Amazon を見に行くっていうよりかはやっぱり Amazon のアプリをパッと立ち上げてそこですぐ見れるっていう、でやっぱその自分がやりたいことに対してどれだけ素早く簡単にできるか、でそれがアプリがあった方が簡単にできるってなったらそれ使うと思うんですよね、みんな。でもちろんそのね、いつも話しますけど、その動画編集アプリとかカメラアプリとか、家計簿アプリとかそういうのはまた別です、そういうのは別ですけど、 そのアプリ自体が商品になってない場合ですね。サービスというかね、その商品としてアプリを売ってるっていう、それをアプリが商品ですっていうことを除いての話ですけど、だからなんかそういう理由がない限り、こうアプリを作ったからって、アプリを作ったから売り上げが上がりますっていうのはものすごく僕は言葉足らずじゃないかなって思ってるんですよ。だからそれはあのウェブサイトを作ったから売り上げが上がりますって言ってるのと同じじゃないですか。そんなわけないじゃないですか。それはその売り上げが上がる場合もあれば上がらない場合もあるし、ウェブサイトって神のツールじゃ何でもないんで、魔法の杖でもないし、ね、だからそのアプリを作ってやれば売り上げが単純に上がりますとかっていうことではないと思うんですよね。だからなんかそこをやっぱりその Wix の方が話してたように、まあ、すでにもうファンとかお客さんとの関係値がある程度あって、よりそれをこう密にしたいとか、よりそれをこう簡潔にしたい、簡潔なコミュニケーションが簡単に取れるようにしたいとかっていうことであれば、まあ、アプリがあることで、やっぱり大事なのってそのアプリを使う人たちにとって便利かどうかだと思うんですよ。そのアプリがあることでお客さんのユーザー体験が高まるのかどうかってことだと僕は思うんですね。だからそのやっぱりこうね、アプリで通知が遅れますとかっていうのはどっちかっていうとユーザー目線じゃなくて企業目線じゃないですか。その通知が届くことによってお客さんがに喜ぶのかどうかみたいなとこですよね、が僕は大事なんじゃないかなと思うんですよね。だから本当分かりやすい例で言うと、それこそもう何年も前ですね、ウェブマスターでちょっと一時期ね、まあ、今でもちょっと残ってますけど、ウェブサイトでポップアップ通知、ウェブサイト上で、登録をしてくれると、その通知を送れるっていうのがね、ありえますよね。でそれをウェブマスター手帳でも紹介したことがあって、まあ、結構その時は紹介した時点で紹介した記事がバズるっていうか、結構拡散してまだまだ注目され始めたぐらいだったので、ちょっとそれが広まるきっかけに貢献できたかななんて思ってるんですけど、ただそれもやっぱよくよく考えるとやっぱ広がってない理由は、ユーザーにとってそれが本当に便利かどうかっていうか、ユーザーがそれを登録することによって幸せかどうかっていうところだと思うんですよ。でやっぱり通知がいろんなウェブサイトやると通知がバンバン来ちゃうみたいなんで、それはもううざったくなるじゃないですかみたいなところなんですよ。だからそのアマゾンとかそういうのもそうなんですけど、やっぱりアマゾンのアプリがあることで自分がわざわざウェブサイトをね、ブックマークしてたとしてもですよ、ブラウザアプリで開くよりか簡単にできるとかっていうことであれば、やっぱりアプリの方が便利だしとかね、あとは例えばね、ヤマト宅配のね、ヤマトとか、その集荷をお願いしたいですなんていう時とかは、もうヤマトのアプリがあるし、でヤマトのアプリで、荷物の配達の連絡が来て、それで配達の変更ができたりとかっていう、それいちいちこうそのヤマトのウェブサイトに行って毎回毎回ログインをしてっていう、このログインをするしないっていうのはまああると思うんですよね。だからログインをしてやるよりかはもうアプリで簡単に、例えばね、iPhone だったら顔のね、Face ID で簡単にもう別にパスワード入れなくてもログインできるとかっていうのが、やっぱり便利なんですよ。便利じゃないと。アプリを使うことが目的じゃないじゃないですか。アプリがあることで、そのお客さんのとかユーザーの人たちの体験が良くなる、便利になる、快適になるっていうことであればアプリがあった方がいいと。だからその EC にしても何にしても新規のお客さんじゃなくてリピートのお客さんが多いっていうような場合だったら、僕は全然あれだと思うんですよ。 だからそこをあんまり言わない業者さんが多いというか、なんかまあそういう通知が遅れますとか、そういういわゆる今までなんかなんていうんですかね、企業目線の話をするところが多いで、売上が上がりますとか、決算額が変わりますとか言うんですけど、それって単純にもしかしたらただ単に、ウェブサイトとか、まあ、EC でやってる決算の額がの割合のうち、モバイルに移ってるだけかもしれない。そう売上が変わってないと。でね、その売上の全体値が同じだとアプリを導入したコスト分利益は下がる、当たり前ですけどね。だからアプリを入れたら、最低でもアプリを入れた費用分ぐらいは売り上げが増えないと、まあ、赤なわけじゃないですか。で当然それじゃダメで、かけ4ぐらい利益が上がってくんないと、まあ、あんまりアプリ入れる必要性ないよねなっちゃうし。だから僕はあの散々言うんですけど、やっぱり LINE は便利だなと思うんですね。まあいろいろありますけどね、 LINE のなんか、僕は使ったこともないんであれですけど、こうステップメール的なね、のもあったりしますけど、僕は別にそういうことじゃないんじゃないかなっていう出たりします。まあそれはだからその使い方ですよね。例えばその僕は全然わかんないですけど、そういう風には使わないし、そういうのに入らない。だからそうオンラインサロン的なので、LINE を使ってますとか、要はインフルエンサーの人のファンコミュニティみたいなねのでやってるとか、まあ、メールマガジン的にやってる、場合とか、一方通行的にねただ情報発信してるだけとかってであれば、まあまあまあそういうステップメール的なのもいいのかもしれないですけど、ただやっぱり LINE って、ね、メッセージツールじゃないですか。だからなんか、まあ、メールもそうっちゃそうなんですけど、千田さん、レジで毎回ポイントカードお持ちですかは状態化してますよね。そうなんですよね。あれね、ないですとか、大丈夫ですって毎回言うんですけど、もうないですよね。でやっぱこれだけこうなんていうんですか、ネット注文、アマゾンとかね、楽天とか、ヤフーあんまり使わないんですけど、楽天かまあアマゾンなんですけど、ってやってるともうなんか大体のもの買えちゃうんで、本当ポイントカード使う場面が本当ないですよね。アプリを上うまく、千田さんですね、アプリをうまく活用しているところ、そうでないところは二極化しそうですね。しですねって書いてあります。多分しそうですねって思います。いやそうだと思いますね。なんかこうやっぱり判断がまあちょっとなんか微妙だけど、まあやってみるかでやってるところはまああんまりうまくいかないんじゃないかなって感じはしますね。確かにこれを作ってアプリをがあった方がお客さんのまあ、体験が、まあ、なんか繰り返しになっちゃいますけど、体験が良くなるなとか、利便性が上がるななんていう場合は便利だと思うんで、やっぱそういうちゃんと戦略的にアプリが導入できているところは、まあ、ある程度活用はできると思うんですよ。もちろんそれでも失敗することはあると思うんですけど、うまく。でもそこ戦略的に やらずに、まあ、ちょっととりあえずやってみるかみたいなのでやっちゃってるとあんまりうまくいかないんじゃないかなという気はしますね。でなんかこれは僕はウェブサイト制作会社、僕は最初の頃、もう今から10年ぐらい、もっと前ですね、12、3年前にそのこの業界に対して、僕はその時は絶部会社で、当時こうウェブサイト制作会社っていうのは憤りを持って、どうなんだよそれ、なんだよそれっていうので、僕はこの業界に入ってきたんですよね。でそれはやっぱりウェブサイトの制作会社っていうのがウェブサイトを作って終わりだったんですよ。まあ、今でもそういうところありますけど、まだね今はそのマーケティングだとか運用だとかっていうところを言われるようになって、まあ、制作だけでは食べていけないっていうのはね、みんなあると思うんですけど、 まあ、そういうのもあって、まあ、雑談でも話したことあると思うんですよ。まあ、そういうのに今はアプリ開発っていうのが近いなと思ってるんですよ。なんかアプリ開発するだけ、開発会社は開発をするのが目的であって、そのアプリ開発をした、発注した会社の利益、売り上げを上げることが目的ではないっていうか、上がりますよっていう、あの人参をぶら下げたりはするんですけど、そこにコミットはしないくて、あの制作をして開発をして納品、アプリの納品をしたら終わり、まあ、あとやってもせいぜい管理業務とかで、それがちゃんと利益に貢献するところまではコミットしない、まあ、みたいなのがここは多いんではないかなと感じてるんですね。もちろんそうじゃない会社もいらっしゃると思うんですけどね。前田さんが実店舗で Amazon アプリを開いて商品のバーコードを読み取ってついつい価格の比較をしてしまいます。あーしちゃいますよね。僕あの本屋がそうですね。本屋行くんですけど、本屋で買い物はしないんですよ。本だって本って買うともう重いしね、持ち歩くの大変じゃないですか。だから本屋に行ってプラプラして、あこの本いいな、面白そうだなとか、ちょっと読みたいなと思ったらその場で Amazon の買い物リストに入れるっていう、あの本当本屋さんごめんなさいなんですけど、そういう感じですね。まあまあまあそんなところです。まあ、最後にちょろっとあの高齢者がターゲット層の時の注意点ということでお話をしようと思うんですけど、ですね、まあいろいろあるんですよ。で僕今日かなツイッターにもツイートしたんですけど、これ年配の方ってあの今でもそのなん例えば、おしゃれなこうおしゃれというか、例えばなんかプレゼン資料のスライドとかそういうのでもシンプルに、ね、なってるものってあると思うんですよね。そうすると、枠線を、ね、こういう枠何かのところを空白で見せようと、空白で伝えようっていうのをしたりするじゃないですか。シンプルにする枠線も取っ払っちゃって、その空間の配置でそのカテゴリーというかグループを伝えるっていうようなことをしたりすると思うんですけど、これ高齢者の人からするとですね、分かりづらかったりするんですよ。こういうのがちゃんとそこはもう空白でバチって四角とかにこう囲ってあげた方が年配の方は見やすかった、あとは文字の大きさとかに。だから、まあ、そのあんまりおしゃれな感じにしすぎて、だから高齢者向けのサービスとか商品なのにウェブサイトのフォントが明朝ってマジでナンセンスで読めないんで、うん、年配の人たちって。なの で年配の人たちは僕のねお客さんでもそういう高齢者層のターゲットにした商品を扱ってる会社さんもいるんですよっていうのもありますし、自分自身も今祖母と一緒に暮らしてるんでそういうのでも分かるんですけど、やっぱりもうちょっと分からないってなるとピシャってなるんですよね。だからその分からないっていうのがもう分かる伝わるっていうのを大前提にしないと、それ以上に優先順位高いものってないんですよ。だからそこはちゃんとしないと、その人たちに伝わることをよりも優先順位を高くデザイン性とかを持ってきちゃった時点でもうアウトなんですよね。っていうのはもう伝わらない時点で、分からないって思われちゃった時点でもうアウト、一発レッドカード退場って感じなんで。っていうのはなんか僕らの世代とか、まあ、ある程度若い世代とか40代とかね50代とかの現役世代の人たちってなんだこれってよく分かんないなと思いながらも、こうまだ見たりとか調べたりとか、なんかちょっとよくわかんないけどでもこれなんか面白そうだなとか欲しいなと思ったら買ったりするじゃないですか。である程度年齢いくとそれなくなるんですよ。もう何これわかんないイコールピシャっていう人が多いかな。もちろんそうじゃない方もいらっしゃいますけど、それはもう本当に少数派マイノリティなので、大多数の人はもうわかんないってなった瞬間にもう閉じちゃうので、だそこはやっぱりよく注意しなきゃいけないなと思うんで て、やっぱり僕らの感覚でとか、僕ら当たり前だろって思ってることで、やっぱりそういろいろ考えてやっちゃうと全然ダメなんで、うん、なんていうんですかね、デザイン重視にした瞬間に終わるっていうか、ウェブサイトで。だから例えば文字数とかもそうなんですよね。文字数もね、よくいっぱい書いてあるのが良いしみたいな感じに言われたりするじゃないですか。それ多分ね、現役世代なんですよ、はあのターゲット層が。僕の感覚ではですね、あの許容され、その文字数が、まあ、LP でもなんでも OK、 そうバーって書かれてるのが許容されるというか、それが良しとされるのはで、まあ大丈夫 OK、 それでも OK ってなるのは現役世代で、それ以上の年配のね、要するに高齢者の方たちからすると、文字がたくさんある時点で、もう何これ分かんない、分かりづらいみたいになるんで、もう一回分かりづらいっていうところに入っちゃうと、まあ、そっから抜け出すのはね大変ですよ。よっぽど周りの人、その周りっていうのは家族とかのサポートがない限り、そっからポンと抜け出せなかったです。千田さんが、高齢者ってめんどくさがりですよね。そうなんですよ、本当にそうなんです。そうなんですよ、だからね、 なかなか、まあ、これからの世代が年を取っていくと変わるのかもしれないんですけど、僕は意外と結局高齢者は高齢者でいつの時代も変わらないんじゃないかなっていうのが僕の考えなんですよね。だから今ね、 Z 世代とか、ちょっと話が変わっちゃいますけど、 Z 世代とかって言いますよね。で、その Z 世代の人たちを、まあ、前にも進んで話したかもしれないですけど、今の Z 世代の人たちに商品を売るために Z 世代を分析するのはいいと思うんですよ。別に。それはまあ合ってることなんですけど、ただその Z 世代がある程度年を重ねた、例えば20代になった時、20代後半になった時、30代になった時のその人たちに向けて商品を売るときに、今の Z 世代を分析しても僕はあんまり意味ないんじゃないかなと思ってね。結局なんやかんや言って、どの世代も20代後半ぐらいは大して変わらないし、どの世代でも、どの年代でも、年代でもややこしいですね。例えば、2000年の時の20代後半のそれぞれが思うこととか、求めることとか価値観みたいなのと、2020年の20代後半が持ってるやりたいこととか、そういうね、取り巻く環境だったり、そういう価値観だって、そこまでなんかギュッて180度ぐらいもう全然違うっていうことはないと思うんですよ。結構大体多分根本的なところは同じで、その表面的なところで多少違ったりするかもしれません。これがね、100年単位とかね、200年単位になったら、ね、変わるかもしれないですけど、正直あんまり変わらないんじゃないかなっていうふうに思ってますね。だから例えば、30代40代の人間が、60代70代80代になった時に、今の60代70代80代と圧倒的に違うような人間になるか、そのね、めんどくさがりだったりとか、なんかそういろんな価値観みたいなのが大きく変わるかっていうと、それあんまり変わんないんじゃないかなって思ってるんですよね。それなんかある程度身体的な理由もあると思うんですよ。例えば脳の話だったりとかね、いろんな身体機能の低下とか、そういうのも含めて、あんまり変わらないんじゃないかなっていうふうに僕はちょっと思ってます。まあだからその何て言うんですかね、まあ、高齢者は高齢者、まあこれ逆に言えば、だから Z 世代は Z 世代でそれぞれあると思うんですよね。僕は Z 世代向けの商品とかを扱ってる会社さんと関わりがないのであれですけど、ただね、まあ高齢者の方というか時にはやっぱりそれはそれでちょっと特殊な、癖があるというかね、 それが悪いわけじゃないんですよ。そういうのがあるので、あんまりこう自分的な当たり前で言っちゃうと厳しいのかななんていうふうに思いますね。千田さんが、これからは高齢化が進むのでサービスも高齢者に受ける必要がありますよ。そうですね。まあ、ある程度その、ね、デバイスというかそういうものに慣れてる世代が増えていくのかなというのは確かにありはするんですけど、でもそのデバイスも、じゃあ今から、まあ、僕今30代後半ですけどの人間が、例えば60代になる、まあ、20年後、まあ、30年弱の後に今とデバイスが変わってなければ別にいいと思うんですよ多分ね。でも絶対変わるじゃないですか、デバイスって。 iPhone にしたって何にしたってどんどん進化するじゃないですか。でそれが僕が、ね、60代過ぎた時にもう今と同じようにね、今の iPhone とかパソコンとかと同じようにいろんなデバイスをある程度こう自由に面白がって使えられるのかどうかっていうのはまたちょっと僕は疑問なんですよね。っていうのもあったりしますよね。でもやっぱりまあ年配の高齢化社会ですから、年配の人たちの方が圧倒的に数は多いわけで、ね、消費者層もそちらの方が増えていくわけなので、だったらねある程度高齢者の人がターゲットというかね、お客さんの層として割合がおそらく増えていくでしょうと思うので、まあ、そこに合わせたこうウェブサイト運用とかね、ウェブマーケティングっていうものが必要なんじゃないかなと思います。だからまあそういうアプリとかもそうですよね。やっぱりいろいろこう周りを見ててもそうですけど、まあ、スマートフォン使ってる人でもやっぱり日頃使ってるものだから LINE なんですけど、 LINE ってやっぱり本当に高齢者でも唯一使えるアプリなんじゃないかなと思ってるんですよ。っていうのはみんな頑張るんですよね、高齢者の人たち。孫となんか連絡取りたいとか、家族と連絡取りやすいとか、で家族が使ってるかもね、おじいちゃんおばあちゃん教えてみたいなのがありますし、でその LINE の一部として自分たちのサービスの、何かね予約の管理ができるだかなんとかっていうのは僕はすごく賛成なんです。なんですけど、じゃあ別のアプリを作ってその人たちにインストールしてもらえるのかどうかです、ね、僕は結構ハードル高いと思うんですよ。でしかもそのアプリをじゃあ今度使ってくださいって使えるのかなっていう、僕はかなり現実的に厳しいんじゃないかなと思うので、高齢者向けのサービスだったら絶対にモバイルアプリ自社開発とか自分たちでオリジナルのはまあ多分作んないでしょうね、今のこの現状では。だったら LINE で頑張りましょうっていう、 LINE でやりましょうっていう風になるんじゃないかなと思います。まあというわけで、もう40分近くなっちゃいますので、本日もこれぐらいで終わりにしたいと思います。第271回ですね、ウェブマスターのまったり30分以上となります。もう3月ですね、早いな、やばいな。実はもう確定申告が終わってなくて、早くしなきゃ、もうあと2週間しかないので、まあ暖かくなってきますけどね、皆さん体調にお気をつけて、また来週もお時間があればぜひ見に来ていただければと思います。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週。さよなら。